聖なる言葉です。ハレルヤ、神を褒めたたえよう。この聖なる言葉です。キリストの血潮がなければ、この言葉を私たちは御前に叫んだ途端に打たれて死んだでしょう。血潮があるから、その血潮によって清められて、その贖いと命に包まれて、父の愛と許しに包まれて、この聖なるハレルヤを心の底から主に叫べるように、私たちは恵みをいただきました。今私たちは主の聖なる宮にいます。そしてあなたが御子イエス・キリストの命をもってあがなってくださった、あなたの聖と聖女とともに御前であなたをあがめています。主の臨在の中で大いなる勝利を、ほふられた子羊に心から叫びながら、私たちのためにみっちゃんにおられる聖なるお方、そのイエス・キリストの愛を受けて、イエスを賛美し、父を賛美し、聖霊を褒めたたえます。今から私たちは礼と誠を尽くして、主よあなたを礼拝します。私たちの礼拝を受け取ってください。感謝、一度血潮で包み、命で包み、御国で支配してくださることを信じます。語る口を広めてくださり、今日も私たちのためにあなたが用意した聖なるパンと生ける水を持って私たちを養ってくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
御言葉を持って礼拝を始めます、
はい、
知恵ある心は戒めを受け入れ、無知な唇は滅びに落とされる。完全な道を歩む人は安らかに歩む。道を曲げれば知られずには済まない。あざけりの眼差しは人を苦しめる。無知な唇は滅びに落とされる。神に従う人の口は命の源。神に逆らう者の口は不法を隠す。神に従う人の収入は生活を支えるため。神に逆らう者の稼ぎは罪のため。聡しを守る人は命の道を歩み、懲らしめを捨てる者は踏み誤る。嘘を言う唇は憎しみを隠している。愚か者は悪口を言う。口数が多ければ罪は避け得ない。唇を制すれば成功する。神に従う人の舌は洗練された銀。神に逆らう者の心は無に等しい。神に従う人の唇は多くの人を養う。無知な者は意志が弱くて死ぬ。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。アーメン。では賛美です。
はい、
主の教えを喜びとします。
はい、
44番、ヨハネの一章、字の薄い方を皆さんで、字の太い方、字の薄い方を私が、太い方を皆さんで交互に読んでいきます。孤独文の44番、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の一人子として栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
主イエスよの光、自由を
び求める私に答えてください。主よ、私の正しさを認めてくださる神よ、あらゆる苦難から私を解き放ってください。今日もあなたの恩憐れみをもって主の前でキリストの命に包まれて、師匠に包まれて、あなたを礼拝するあなたの民を愛と慈しみをもってご覧ください。そしてあなたを呼ばずには生きていられない私たちを、主よご覧になって私たちの祈りを聞いてください。実に私たちはこの地上において人の子らの中にあって生きて、人の子らと同じ歩みができないから、キリストに逆らう地上に生きることは非常に辛いです。今日も一週間後の間、罪のど真ん中に置いて、なんとかあなたを生き抜こうとして、バタバタバタバタと羽ばたいてきた私たちです。今私たちの羽は非常に疲れて、中には羽が折られて傷ついた、その姿であなたの御前に出て、あなたに憐れみを、あなたに癒しをと求めております。虚しさを愛して、偽りを愛して、神と人の前で間違えて歩んでしまった日々も私たちの中にはあり、当初もなく罪に生きてしまった、当初もない自分を背負ってあなたの御前に出ています。主よ、あなたの慈しみによって私たちを親しこみ、あなたの恩憐れみ、あなたの脇腹から流されたその血潮で私たちを親しこみ包んでください。主よ、生きる中で私たちが今日の御言葉を通して主の命と御顔を見分けることができますように、今日私たちにあなたの命の御言葉をください。呼び求める声を聞いてくださる主を信じて今日も出てきました。己の罪を離れて生きたくて今日もあなたにひれ伏しています。主よ、私たちの心にあなたの御声を宿してくださり、人の技の中にあって私たちは人には沈黙して、神には祈り賛美する聖なる口となることができますよ。一番ふさわしい捧げ物として聖なる言葉を、思いをあなたに捧げることができますように、自分を頼ることなく、誇ることなく、あなたを頼り切って、あなたを誇って生きることができますように。主よ、あなたにあって生きる命、その命が まっすぐな道となってあなたに至ることができますように。主よ、私たちにこの時間御顔の光を与えてください。主よ、人は大麦と小麦、言葉だけの豊かな実りを喜びますけれど、主よ、私たちはあなたの命のパンを喜びます。あなたの生きる水を喜びます。あなたの心に私たちが生き続けられるために、主よ、私たちを整えてください。今日この礼拝の最初から最後までも、私たちの大祭司であるイエス・キリストの御名によって、聖霊に頼り、血潮で包み、命で包み、真理で満たしてくださる主イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
では本日のメッセージです。先ほどヨハネの一章を購読しました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この世の中は言葉によって成り立ちました。はじめに神さんが天と地を創造され、しかし地が混沌となっており、その暗闇と混沌の状態、その暗くただ広く荒涼とした状態にあって、神の霊はその暗闇をあたかも親鳥が雛を囲うように守って、その暗闇の水の上を神の霊が動いておりました。そこで神様は光をあれとおっしゃいました。神様は言葉を発せられました。皆さんの心の内の闇の上に、皆さんの心の闇の上に、神様は雛鳥をかばう親の羽の羽でもって皆さんを守っていてくださいました。皆さんをその混沌から秩序ある状態へと導くために、そして皆さんの闇を光へと導くために言葉を発せられたんです。この言葉は世に向かってあたかも種が畑にまかれるように、言葉は世界に向かってまかれました。そしてそのまかれた種は良き実を結び、そして恵みを実らせました。この世の中のすべては神様の言葉の種にがまかれて、そしてそれが芽生え、息吹、育って、そして実を結んでいるようなものです。しかし今この世界は再びサタンのその惑わしによって混沌の状態になってしまいました。そのサタンの惑わしも実は言葉によるのです。今日は言葉について、いかに力、言葉には力があるかということを、皆さんに、分かちしたいと思います。ですね、ここに、このようなものがあります。何でしょうね、これは何か褐色がかかったちょっと泡立った液体ですね。これは一体何でしょう。水野さん、これ何だと思いますか。もしかしたら
おしっこみたいなものですか。
おしっこ。じゃあ、林恒夫さんはこれは何だと思いますか。
それは何か健康食品。
健康食品。まあ、じゃあ笠原さんはこれは何だと思いますか。
ことを言っていいんですか。
分からない。
はい、分からない。
じゃあ今井さんは何だと思
いますか。
なんか水飴の薄いの、水飴の薄いの、いろいろと出てきましたね。答えは後に残すとしてですね。じゃあ河合さん、これを飲んでみてもらえますか。
ちょっと
お茶。ああ、いいですね。いろいろと出てきました。この液体について皆さんはいろいろな言葉でもってラベルを貼りました。これは何だろう。おしっこかな。健康食品。水飴。お茶。
わからない。
わからない。これは何でしょうね。
気持ち悪い。
気持ちが悪い。
いろいろなラベルです。
じゃあ例えばこれをですね、これを取って飲めば。河合さんが、神のようになれるとしたら飲みますか。
無理
無理
無理。
とにかく一つのものに対してですね、このようにいろいろな言葉でもってラベルを貼ることができて、そしてそれに対して私たちは印象を持って持ちます。そしてちょっとこれ皆さん飲みたくないですね。皆さんがいろいろなちょっとあまり印象の良くないラベルを貼ったからです。これはですね、お茶です。みどさんが正解。あれでやだから私がこれをもっとですね、なんか立派な茶器とかに入れて、そしてお茶ですって入って差し出せば、皆さんはそのまま堂々と簡単に飲むことができたはずです。何の疑いも持たずに。
お茶っていうレベルが入って
る。そうです、お茶っていう、いかにもお茶らしい器に入って、そしていればいいんです。それもこんな、なんかジャムの缶の使い果たしたようなやつに入れて、しかもこんな泡立ったりしていれば、まあ、おしっこにも確か見えます。このようにですね、物そのものは、実は何の、悪さはないんですよ。ただ私たち人間の、内側にあるものが唇に上って、そして言葉によってラベリングして、そのラベリングが皆さんの心にちょっとこれは飲みたくないなっていう心を書き起こしたわけです。このように唇から出てくる言葉というのは力があるんです。たとえ良いものであったとしても、まあお茶は良いものですね、カテキンがあります、消毒作用、殺菌作用もあります、ビタミン C もあります。その良いものであっても、人間の言葉によって、人の心の内から出てくる悪しき思いによって、人の感情が汚されてしまうんです。逆にですね、悪いもの、あるいは悪い人であっても、その言葉によって、印象が大いに逆転してしまって、歪曲されて、汚れたものであっても清らかに見える、清らかなものであっても汚れたように見えるようになってしまうんです。言葉の恐ろしいその力について非常によく表している箇所は、エデンの園におけるエヴァのその振る舞いです。神様はおっしゃいました。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。神様はこのように言われました。ところがですね、神様が言われたその、決して食べてはならない木、食べたら必ず死ぬと言われていた木の実を、あたかも良いものであるかのようにそそのかしたやつがおります。蛇です。主なる神が作られた生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないとなどと神は言われたのか。園のどの木から食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えます。私たちは園の木の果実を食べても良いのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと 彼女、神様はおっしゃいました。そう女は言いました。ところが蛇は女に言いました。決して死ぬことはない、ね、真っ向から神様の言葉と逆を言ってますね。そしてそれを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。取って食べてはならないと言われていた木の実です。これはですね、こんなへんてこなものに入ってるから怪しげです。でも、サタンは言葉によって良いラベルを貼ったんです。取って食べたら、これを飲んだら必ず死ぬって言われたら、まあ、ね、見かけもそのようだし、ちょっと飲みたくないな思います。でもサタンは言葉によってこれをあたかも麗しいもののラベルを貼ってしまって、そしてエヴァがそういう言葉が混ぜ合わされた心でもってその実を見てしまったんです。そうしたらそれは実に美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかすんです。このように食べてはならないものもそのようになってしまうんです。なぜなら人はですね、言葉を聞いた状態ではまだ何ともありません。その言葉が心の中に入ってそれについて思い巡らすとき、ある種の力が発生するんです。それがすなわちレーマと言います。神様の御言葉はロゴスと言いまして、それ自体には人の感情は何も混ざっておりません。純粋に物事の真理を表す言葉です。それがロゴス。ところがそれが、心の内に入って人がそれを信仰を持って受け取るとき、それはレーマに変わります。レーマ、まあ、ロゴスもレーマもギリシア語なんですけれども、そういうふうに人の感情が入ると力を帯びて、そして神様の御言葉をそのまま信仰を持って受け取ると、そのレーマは命となり、人の心を潤し、そして立て上げ、望んでいる事柄を実体化します。しかし悪しき者の言葉も、皆さんのうちに入れ込んで、その悪しき者の言葉を混ぜて思い巡らしてしまうと、それはこのエヴァのように滅びへの衝動になってしまいます。皆さんの心の内に滅びの衝動はないでしょうか。それは悪しき者の言葉を思い巡らしたからです。悪しき者の言葉が来たらどういうふうに対処すればいい、したらよいでしょうか。これですね、イエス様も同じ体験をしました。サタンに誘惑を受けたんです。その時のイエス様の対処方法が私たちの模範です、お手本です。イエス様はサタンのそそのかしに対して御言葉で切り返しました。信仰を持って御言葉を持って切り返す。サタンはですね、御言葉も使ってきますよ。こういうわけで御言葉さえも悪しき者の口からレーマとして語られるのであれば、それは滅びに対する剣となります。御言葉でさえもです。滅び、その悪しき心でもって御言葉を活用するなら、それはこのエヴァのように人をそそのかす道具となってしまいます。それに対して皆さんは、それに対しても御言葉で返すべきです。では皆さん、日常的にどのように訓練してばよいでしょうか。本物をずっと見続けること、御言葉を蓄え続けることです。ダイヤの鑑定士はひたすら本物ばっか見てます。だから本物ばっかり見てるから偽物が来た時はすぐに分かります。そう、本物の御言葉を常に蓄えて、そしてそれをじっと見眺めていれば、 偽物が来た時は本物の御言葉で切り返すことができるようになるんです。皆さん一人一人はですね、言葉を蓄える種袋みたいなものです。言葉という種を蓄える種袋みたいなもので、神様は御言葉という種でもって世界を創造しました。皆さんも様々なレーマを語り出すことによって、その唇の実を刈り取ることになります。皆さんが蓄えるべきは御言葉です。皆さんという袋の中に種としては御言葉をたくさん蓄えて、そしてそれを信仰を持って語り出すならば、その種の実を皆さんが得ることができるようになります。皆さんは唇の実をですから、良いようにも悪いようにも刈り取ることになるんですよ。皆さんの人生という種袋、皆さんという種袋はどうか御言葉によって満たしてください。人間はですね、言ってみれば言葉によって成り立っているようなものです、ね、夫婦関係においてもいい夫だ、嫌な妻だ、素晴らしい夫、素晴らしい妻、優しい夫、そういう印象によって夫や妻を見ていますね。またあるいは自分の過去は楽しい経験でいっぱいだった、あるいは悲しい経験でいっぱいだった、そういう印象によっていっぱい詰まっております。御言葉によって皆さんは心の内を満たすべきです。ロゴスを皆さん蓄えてください。皆さんの中で悲しみに満ちている人生の方は、そういうふうに信じてらっしゃる方はいますか？御言葉は慰めに満ちています。悲しむところの上に慰めがあった、暗闇の中を座っている者の上に光が出た、その御言葉を皆さんが聞いて自分の中で混ぜ合わせるとき、悲しみに満ちていた過去は慰めに変わります。そして憂いは、沈んでいたその経験も喜びに変わります、ね、エレミア書に書いてありますね、憂いを慰め悲しみを、ほら、その時若い女も若い女もあるじゃないですか。そうそうそうそう、憂いは慰めに変わるんです。それは御言葉のおかげです。御言葉をそのように信じたからです。誰にも見向きされなかった人生だって記憶している人はいますか？いや、主はですね、常に共におられる主です。誰も分かんないって思ってる人、いや、分かっておられる主がいます。主は、そうです、イエス様は皆さんの心の内のたとえ闇の部分であってもそこに届いて、そして光へと変えてくださいます。私の人生間違ってたと思ってる人います？もうこの年になって間違いは覆せない。書いてある言葉としては、皆さんの人生すべて益と変えてくださるって書いてありますね。たとえ皆さんが間違いを犯したとしても、それ益に変えてください。皆さんの人生はすべてが良い方向へ導かれるためのものだった、すべてが最善だったと、そういうふうに御言葉を信じて宣言するならば、間違いだった人生は益に変えられ、一人ぼっちだった人生は共におられる主にいつも抱かれていた。一人ぼっちだったのは一人ではなかった。そういうふうに皆さんの言葉の、皆さんという種袋の言葉、種袋に詰まっている諸々の言葉を御言葉によって変えるとき、皆さんの人生は転換するんです。オセロゲームってありますね、なんか黒で挟めば黒に真っ黒になる、白で挟めば真っ白になる、御言葉はオセロの白い石みたいなもので、皆さんの黒かった人生もポンって御言葉の白い石が置かれれば全部真っ白にですね、変わっちゃうんですよ。
すごい。
御言葉ですから力があります。ですからぜひ皆さんは御言葉を蓄えてください。またいくつか御言葉を読みたいと思います。それはですね、皆さんの唇の結ぶ身になります。私たちが気をつけるべき言葉は、今からヤコブ書を読みしますんですけども、皆さんが気をつけるべきのは唇です、舌です。こういうふうに書いてあります。私たちは皆たびたび過ちを犯す。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を制御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。舌は小さな器官ですが体現相互をするのです。皆さんの唇にはどうか気をつけてください。唇の結ぶ身を皆さんは刈り取るからです。御言葉を信仰でもって巻くならば、良い身を刈り取り、そして悪しき腹の底から悪しき言葉を語るならば、滅びを刈り取ることになります。舌は火です。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。舌は不義の世界です。私たちの体の器官一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。ということでですね、言葉を語る唇、この唇の源は皆さんの腹の底です、心です。そこが汚いまんまだったら、汚い言葉が口から出てきます。そしてその唇は全身燃やし、人生という森を焼き尽くしてしまうことになります。ですから皆さんの唇は良き御言葉を語り、止めどもなく流し出す泉であってください。それには皆さんの心の血を御言葉で蓄えれば、そうです、そのようになります。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。とあります通り、良い木は良い実を結ばせます。皆さん自身が良い木になるには、良い木に接ぎ木されればいいんです。皆さんのその生まれたまんまでは、何の実も結ぶことができないひょろひょろの木です。でもそれが誠のブドウの木であるイエス様に接ぎ木されるなら、イエス様から豊かな栄養分が、命が皆さんの中に流れてきて、そして皆さんは人生において豊かに実を結ぶことができるようになります。神様は世に向かってなれという言葉を言って、そして今その通りになりました。イエス様の言葉を豊かに住まわせる皆さんは神の子となります。イエス様の言葉を信じる者は神の子です。ですから皆さんも世に対して、あるいは皆さん自身の人生に対して、なれと、イエス・キリストの名によってなれと命じれば、皆さん人生にもその通りになります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないことを実体化させるものです。ですから皆さんの信仰を混ぜ込んで、そしてなれと言うなら、その通り良き実を結ぶことになります。ですから皆さんはあらゆる機会において良き御言葉を語り出して、信仰を持って語り、そして良き実をたくさん結んで、それを刈り取る皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではですね、皆さん自身で今の御言葉を黙想しつつ、その御言葉を皆さんの心の板に書き記すために、それぞれでお祈りください。
はい、
では祈りの時間に入ります。どうぞ。
Thank you.
葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。誠の言葉なるイエス様、光なるイエス様、命の光であるイエス様、私たちを照らしてください。暗闇に満たされたこの世において、暗闇に満たされた心であるならば、イエス様が光り輝いてください。イエス様を喜んで受け入れます。イエス様を歓迎いたします。私たちのうちに光り輝いてください。この祈りをイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
マサさんのことがよくわかった。本当ね、最新だね、いろいろと。
では賛美です、
はい、
御言葉に歩めるように。
我らの父よ、出たまこは皆をあがめさせたまえ。
御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものまではない。アーメン。
終わりに兄弟たち喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝をそこまでにします。アーメン。
ありがとう
ございます。報告があります。
はい、
今までですね火曜日木曜日の夜の祈祷会20時夜の8時からあったんですけれども1時間遅くなります。はい、で今週の木曜日私と河合さんはまた静岡の方に出張しますので、どうぞ夜の祈祷会、はい、お願いします。
水曜日は7時半でいいんだよね。
夜の7
時半で
いいんだ
よね。水曜日は7時半でいいんだよね。あそこに
今来られてみたか。で、聖書勉強会は今日からですかね。
そうです。
はい、今まで水曜日だった聖書勉強会が、今日から
日曜日、
そうです、サンブ礼拝が終わってからです。
わかりました。よろしくお願いします。
はい、では一部の礼拝はここまでです。
はい、
ありがとうございました。
どうですか。